会見項目1第2期鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンを策定しました。市長、先ほど申し上げた渡り櫓門の竣工に関連していますが、この鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンは平成26年2月に策定し、いろいろなハード事業、ソフト事業に取り組んできたところですが、今後もこの鳥取城跡周辺の自然や歴史、文化を生かしたまちづくりを進めていくため、今年度から令和16年度までの10年間を対象期間とする第2期のビジョンを策定しました。今回のビジョンの特徴は、まずまちづくりを牽引していくエリアとして、重点エリアを設定して施策を展開していくことです。目指す姿ですが、市民の皆さん、観光客の皆さんの憩いの場として、幅広い世代の皆さんが憩い、交流し、体験できる、そのような自然、歴史、文化ゾーンとなることを目指しています。このビジョンについて、概要版の3に、鳥取城跡周辺の目指す姿に向けて、3つの基本方針を定めています。文化財の保存・活用、エリア全体の景観向上、市民・観光客の皆さんの受け入れ体制づくり、こういった3つの基本方針に基づいて具体的な取り組みをこれから展開していきたいと考えています。先ほど渡り櫓門の復元整備が完了したと触れましたが、発表資料4番の図に記載している中でビジターセンターの整備等について、これは予定ですが来年度設計に入って令和9年、10年のあたりに整備ができればと考えていますし、三階櫓の復元については、調査関係の経費を今年度の予算に計上していますので、まず調査に入り、順調にいくと令和11年あたりに着手できるのではないかと考えています。このビジョンに示された内容に基づいて、城跡周辺の整備、にぎわいの創出等に取り組んでいきたいと考えています。2. 鳥取市防災アプリの機能強化と鳥取市防災ポータルサイトのリリースについて。市長、本市では防災アプリについて広く市民の皆さんに活用していただいていますが、この度この防災アプリに新規に大きく3つの機能を追加しました。4月1日から使用できていますが、本格的な供用は本日正午からとしています。従来のものに加えてマイタイムラインとコミュニケーション支援ボード、この2つが新たに加わった防災アプリになります。まずマイタイムラインは、それぞれ市民の皆様ご自分専用の防災行動計画を作成していただきやすいアプリであり、いろいろな避難情報の意味、また災害の種類などを学んでいただきながら、避難判断タイミングが入ったご自身専用の防災行動計画を作って災害に備えていただく機能であり、アプリのガイドに沿って操作していただけば簡単に作れるようになっていますので、ぜひ多くの皆様にご活用いただきたいと思っています。それから災害時のコミュニケーションボードの追加について、これは避難所を想定しています。避難所に避難していただいている前提で、英語、日本語でイメージ画像を併記した画像を示すことで伝えたいことを表現できるようになっています。例えば、ちょっと体調が悪いという場合に、エアズと英語と日本語で熱がありますというところに入っていくと、ではどれくらいですかということで、例えば聴覚障害者の方、外国人の方、日本語がちょっと十分お話しできない方など、指差しをしていただいたり、避難所の職員とやり取りしていただく、このように対応していただけるものです。先ほど申し上げたマイタイムラインの作成、それから災害時のコミュニケーションボード機能は、鳥取県内では鳥取市が今回初となり、何か災害があって避難されたときには大いにご活用いただきたいと思っています。それから鳥取市の防災アプリですが、今回からフランス語も入れて多言語の9カ国語で対応します。次に鳥取市の防災ポータルサイトについて、これは他の機関との連携を図っていくものであり、避難情報発令のエリア、道路情報など、これをリアルタイムに表示していくもので、今月の11日金曜日から供用開始します。また、ハザードマップ等もこれに重ねて表示することができますので、 ぜひ活用していただきたいと思っています。それから鳥取市の防災情報の統合管理システムの運用開始も今日の正午からとしていて、鳥取市では今防災関係の情報、防災行政無線等を入れて11系統あります。これは他の自治体と比較するとかなり多い数だと思っています。いろいろな情報伝達手段で瞬時に市民の皆さんに情報をお伝えするため、統合的に管理し、緊急情報が一斉に市民の皆さんに伝わるよう改善を図ったところです。この防災システムのデモンストレーション説明会を今月9日水曜日午前10時から災害対策本部室で予定していますので、ぜひご出席いただければ大変ありがたいと思います。3、一人一台端末を活用した児童生徒の心身の健康観察、今日の自分予報を導入します。市長、昨年度小学校2校、中学校2校、義務教育学校1校の合計5校で試行的に運用してきた結果をもとに、今年度より鳥取市の全小中義務教育学校において一人一台端末を活用して心身の健康観察を行う取り組みを実施します。例えば登校した児童生徒の皆さんが今日はちょっと調子が悪いということを担任の先生、学校でも把握ができて、適切な対応が速やかにできるものであり、児童生徒の皆さんから何かちょっと相談したいという場合は気軽にタブレットを使ってできることで心身の健康管理をする、それからいじめの防止にも効果があるのではないかと考えています。昨年の5校の試行の中では全児童生徒の約 8% の皆さんから具体的な相談があり、そういった相談をもとに、例えば不登校、いじめ等の未然防止、早期発見、早期対応を進めて適切な支援につなげていきたいと考えています。4、認知症本人の意見や提案を反映した鳥取市認知症施策推進計画がスタート。市長、いよいよ今年度から鳥取市認知症施策推進計画をスタートさせることとなります。2025年ということで、従来から2025年問題が言われており、その中で団塊の世代の方が順次後期高齢者になられて、認知症の方も増えていくのではないか、その時に社会全体でどう対応していくのかということが、この2025年問題の課題の一つであったわけですが、やはり認知症について正しく理解していただく、みんなが理解することがまず必要です。認知症になったら何もできなくなるのではなく、一人一人にできること、やりたいことがあって、住み慣れた地域でお互いに支え合って心豊かに暮らしていくことができる、そのような認知症感をみんなが共有しようということをこの計画の中では挙げていて、取り組みも具体的に今年度進めていきたいと思います。認知症フォーラム等、これもすでに開催していますが、今年度も夏ごろに開催したいと考えていますし、さまざまなミーティング等も開催し、また認知症サポーターも養成していきたいと考えています。また推進体制をしっかりと整備し、その評価、取り組み等についても検証して、しっかりこの取り組みを進めていきたいと思います。この認知症施策推進計画を策定するにあたり、認知症ご本人にも参画していただき、いろいろなご意見やお考えも伺いながら、この計画を策定しました。これからもそのような取り組みを進めていきたいと考えています。第9期の鳥取市介護保険事業計画、高齢者福祉計画では、令和7年度で大体認知症の方が約7000名ぐらいいらっしゃると推計していて、そういった認知症の方が心豊かに従前通りこの鳥取市で住み慣れた地域で日々生活ができるように、我々もこれからしっかり注力していきたいと考えています。5、カスタマーハラスメント対策を実施します。市長、近年事業所あるいは行政等でもカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラが発生している実態があります。この度本市でもこの市役所全職員を対象としたアンケートを昨年の5月に行い、 その中で812名の職員から回答があり、集計すると今まで3年間でカスハラを経験したことがあると約3割の職員が経験があるという結果でしたので、これは何らかの対応をしていく必要があると判断しました。まずカスタマーハラスメントに該当するものかどうか、なかなか判断が難しいところがあるので、マニュアルを作り概要をまとめたものをお配りしていますが、カスタマーハラスメントに該当するかどうか、一つの基準目安のようなものを示しています。カスハラを実際に経験して落ち込んでしまったり、場合によっては非常にメンタリティが病気の領域になったりと、そういうことも中にはありますので、そういったことがないように未然に防いでいくため、研修をしたり、カスタマーハラスメントの防止・啓発に取り組んでいきます。一つの取り組みとして、顔写真切りのフルネームから姓だけを表示した名札にしたり、何よりも鳥取市役所はこういったカスタマーハラスメントを許さない、未然に防いでいくのだと、そのように宣言していきたいと思っており、今回このマニュアルを策定しました。これを活用しながら、こういったことが少しでも減っていくよう、なくなるように、職員一丸となって取り組んでいきたいと考えています。6、1台3時間4000円、ぐるっと鳥取周遊タクシーの運行開始について。市長、今月大阪・関西万博がオープンします。これを機に、多くの外国人観光客の皆様に、関西方面からこの山陰・鳥取にお越しいただきたいと思っており、ぐるっと鳥取周遊タクシーについて、今年度はこの大阪・関西万博の開幕に合わせて、4月12日土曜日から運行を開始します。1台4000円で観光スポットを巡る3時間の周遊タクシーで、観光マイスターの資格を取得されているドライバーさんに観光案内も合わせて行っていただきます。4月12日土曜日に開始して今年度いっぱいを予定していて、現在のところ運行台数は予算上ですが3100台分を見込んでいます。周遊コースについては、鳥取砂丘山陰海岸、また歴史や自然、神社、それから食文化等でそれぞれコースを用意していますので、ぜひ多くの外国人の皆さんにご利用いただきたいと思っています。また大阪・鳥取間を運行している1000円の高速バスについては、5月7日から運行を開始します。こういった二次交通を活用していただき、多くのインバウンドのお客様にお越しいただきたいと思っています。